12.4 復旧対応ほか。1、地震発生後の目標復旧時間はどう決めるか。大規模地震発生後の事業および業務には3タイプあります。 1. 突然に業務量が増える自治体との協定や社会的使命。 2. 継続または早期再開。 3. 一旦停止し社会状況を見て再開時期を判断。一旦停止した事業の目標復旧時間は社会インフラや物流仕入れ先などの復旧見込みと自社の事業業務の優先順位を考慮して設定します。経営者の最も重要な判断になります。 2. 復旧作業中の社員の家族は。阪神・淡路大震災では多くの小中学校が休校となり2万人の小中学生が授業を行っている地域へ疎開しました。都市直下地震や南海トラフ地震などの巨大災害の被災地では社会インフラの停止、学校の休校、飲食料の不足などが発生し、多くの小中学生が疎開するでしょうし、被災地に残った家族は餓死する心配もあります。心置きなく、復旧に当たるためには、子どもの疎開先確保や、残った家族の飲食料などの備えが必要です。被災地の会社では、被災社員支援は常識です。BCP には、被災地外の支社や関係会社などからの平坦・後方支援が必須です。 3. 平坦・後方支援とは、被災地の企業は社員の通勤手段、飲食料、物資などの手配が必要です。被災地外から支援に入る場合は自己完結型で被災企業支援プラス被災地域支援を心がけます。 1.自己完結型とは、被災地に頼らない衣食住と移動手段確保です。 2. 被災企業支援には事業部門の復旧のみならず総務部門への支援も必要です。 3. 被災地域支援は被災地域全体への支援と被災した社員の支援です。地域の復旧なしに業務の再開なしです。さらに復旧に入った部隊を後方で支援することも大切で、これらの全体を平坦・後方支援と言います。 4. 代替生産・代替調達は機能するのか。南海トラフ地震では広域に長期に社会インフラや物流が停止します。サプライチェーンの中では自社だけ早期生産再開できても在庫を生むだけです。調達先がオンリーワン企業であることも多く、簡単に代替生産ができるわけでもありません。2社調達でも同時被災の可能性や物流停止の影響を受けます。海外への供給継続も業界全体の視点が必要です。全世界が止まっていれば急ぐ必要はありません。業界全体で足並みを揃えての復旧が必要です。 5. サポートチェーン・復旧業者は被災地外から。大規模地震で復旧にあたる建設会社や設備会社などの状況は、自分たちも被災している、地域、病院など優先、その後に各社の奪い合いとなります。したがって早期業務再開が必要な場合は被災地外の復旧業者を確保して送り込む必要があります。サポートチェーンとはサプライチェーンと同様に事業復旧に必要な設備復旧、建物復旧、物流サービスなどを行う会社のこと。時葉大学社会環境学部池田博隆教授が最初に提唱した概念です。 6. 復旧を早めたコツは、東日本大震災で早期復旧を果たした企業のコツは2つあります。1つは優先順位です。 1. 人命第一、被災社員支援。 2. 地域支援。3. 事業復旧。もう一つは社員への明確な復旧目標の提示です。 1. 会社は事業を諦めずに再開すること。 2. 目標復旧時間の宣言。私の知る限りでも新日鉄、現日本製鉄、日本製紙、トヨタ自動車などの社長が被災地を訪れて現地復旧を宣言しました。これにより社員が復旧に専念できたとのことです。7. 備蓄や装備はどれぐらい必要か。敵を誤れば対策、対応を誤ります。 備蓄や装備も同様です。どのような被害に対して何のために何がどれぐらい必要かと考える能力が求められます。初動対応に必要なものは何か、社員が帰宅するためにはどうするか、本部要員ほか会社に残る社員のために何をするか、復旧作業にあたる社員に必要なものは何か、そして備蓄か調達可能か被災地外からの支援が可能かと検討します。自分の会社に必要なものを考えられる人材が必要です。災害時は想定外が起きますが、その時に的確な判断ができるためにも